バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第366回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。中学校大会レベルでスリーポイント外した時に首をかしげてる子を見ていろいろ思う騎士です。
モン吉です。
どうもこんばんは。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
いやー、今日はね、のっけからちょっと私話題を奪っていいですか？
どうぞどうぞ。
神戸市の中学校の、はい、バスケットを見てきました。かなりローカルな話なんですけれども、
神戸市ですね。兵庫県じゃなくて神戸市、
ね、神戸市なんですよね。これから、はい、こっから勝ち抜いたところが県大会行くわけですけど、
はい、
今日は神戸市を見てきたんですけど、可愛いのよ本当に。冒頭でも私言いましたけれど、中学校地区大会レベルでスリーポイント外した時に首をかしげてる子を見ていろいろ思う騎士なんですけれども、普段入ってるかとね、まるでね、なんか可愛いなって思うのは、もういつももうむちゃむちゃ入ってるような感じ、
はいはいはい
はい、でこうポコンと外したシュートにね、おかしいなって言って首をかしげてる子供がいるんですけど、
うん、
しかもたくさん、
はいはいはい、
いやー可愛いなーと思ってね、なんとも言えない、こういや本当に嫌味な意味じゃなくて、ね、本当に可愛いなと思って見ているんですけれどもね、
まあ表
うん、どうぞどうぞ。なんて
もう決勝まで、
あ、いえ、ね、今日はトーナメントの最後と決勝、ベスト4か決勝リーグになるんですけど、リーグの1戦目、
あ、そっか、明日で終わると。
そうそう、明日で終わるという、
明日というか今日というかね、
今日だね、
はい、
はい。ちなみに本日7月14日0時47分という時間ですけれども、
はい、
私もう7時間後にはもう起きて出発というところでございますね。いや楽しんでいいんですよ全然。
バスケットに関わる人は休日の方が忙しい、
うん、そういうこと
ですよね。
そういうことですね、
はい、
いやー良かったですよ。結果だけでも言おうかな。あのね、ごめんなさいリスナーさん、得点が分かんないんですよ。
あ、
結果だけ分かるんですよ、
うんうんうん、
ちょっと結果だけせっかくですからお伝えしておこうかしら。よいしょよいしょ。はい、結果、
はい、
ちょっと待って、出てこない出てこないぞ。よいしょ、よいしょよいしょよいしょ。ちょっと待ってください、お待ちください。今ちょっと探してますからね。よ、ちょっとどんくさいなこれ。よいしょよいしょよいしょよいしょ。出てきたか、出てきましたか。これですね。はい、出てきました。発表します。
はい、
よいしょよっこいしょ。ね、女子、
はい、
まずね、今日はオブとひばりが丘が決勝トーナメントの最後8から4掛けっていうところだったんですけど、
はい、
これはオブが勝っています、
うんうん、
前半ね、ひばりが丘は結構リードしてて、いいゲームでしたよ。
お
ー、はーい。そしてもう一つが宇多敷山中学校と、
うん、
西武拠点が対決してます、
うん、
で宇多敷山中学校にはね、兵庫県で一番大きい選手がいましてね、
はいはいはい、
でもう一枚のセンターも175円のセンターがいまして、
うん
うん、すごくいいチームなんですけど、残念ながら宇多敷山は負けて、西武拠点が勝ち上がり、
うん、
そしてもう一つ、第1、第2、第3シードいきましょうか。本多門、
うん、
中学校対伊吹台中学校っていうのを対戦しまして、
うん、
本多門中学が勝ち上がりました、
はい、
そし で、西大中学校対元山南中学校が対決しまして、元山南中学校が勝ちましたと。かなりローカルな話なんで、分かんない人はまあちょっとここ聞き逃していただいて、聞き流していただいて、はい。で、ベスト4がですね、オブ、
はい、
そして西武拠点、うん、
はい、
そしてホンタモ、
はい、
元山南という4校になりまして、
はい、
で決勝リーグの第一戦がオブ対西武拠点で、これオブが勝ち上がってます。まあリーグなんで勝ち上がるという表現がどうかちょっと分かんないですけど、
はい、
決勝リーグの一戦目オブ対、西武拠点オブが勝っております。そしてで反対側の決勝リーグ、ホンタモン対元山南ホンタモンが勝ち上がっております。そんな感じで明日はオブと、元山南、オブとホンタモンっていう2試合が組まれています。
なるほど、はい、オブ中が2回戦やるってことね。
そうですね、西武拠点も2回やります。まあリーグなんで、西武拠点対、はい、元山南、本田も、
うん、
ですよね。
なるほど、
そうそうそうそうそうそう、そんな感じになっております。
まあ過酷ですね。
やっぱりね、新人戦はオブが優勝して2位が本田もんだったんですけど、これもう分かんないですね。中学生やっぱりすごくチーム事情も変わってて、他のチームもよく伸びてるので、うん、全然わかんないですし、それから、うん、たくさん優秀な選手いるんですけど、やっぱりこう、はい、中学校によって、ま、チーム事情があるので勝ち上がれない、うん、まあ、ここで見るとすごく優秀な選手いるんですけど、ま、勝ち上がる優秀な選手一人では勝ち上がれないというようなところは、
うん、
ま、中学のあるあるなんですけど。
なるほど、
うん、
でね、
男子は、
はい、
大原中学校が新人戦はタイトル取ってるんですけど、
うん、
この大原中学校がですね、実は、これは山田中学校に負けてましたね。あ、ごめんなさい、決勝トーナメント一つ、あ、決勝トーナメントの最後、え、違う、決勝リーグに行く一つ手前の最後のトーナメントが、うん、ひばりが丘対大原っていう戦いだったんですけど、
うん、
ひばりが丘ね、すごくいいシューターがいて、4番の子なんか前半ボコボコにスリーが入るんですけど、
うんうんうん、
後半粘りを見せた大原に軍配が上がり、大原中学校が決勝トーナメントにこの駒を進めました。それともう一つは東部拠点と山田中学校っていうのはやってるんですけど、はい、東部拠点校を破り、山田中学校が決勝トーナメント、決勝リーグに駒を進めています、
うんうん、
それから舞子中学校と、はい、伊吹台中学校がやりまして、舞子中学校が勝ち、決勝トーナメントに駒を進、うん、あ、決勝リーグに駒を進めました。うん、そして男子元山南と、塩屋が対決しまして、塩屋が勝ち、決勝リーグに進出しております。で大原中学校、塩屋中学校、舞子中学校、うん、山田中学校というカードで決勝トーナメントに進んでおります。あ、決勝リーグに進んでおります。
うん、
うんうん、でリーグ1戦目の結果が終わってるんですけど、大原中学校対山田中学校、まあ、大原中学校は全新人戦のチャンピオンだったんですけど、
はい、
ここがなんと山田中学校に敗れまして、
うん、
今山田中学校が1勝、大原中学校が1敗、そして舞子中学校対塩屋中学校がやりまして、大差で塩屋中学校が、はい、舞子中学校を破っております。
うん、
うんうんうんうん、舞子中学校と山田中学、あ、ごめんなさい、大原中学校はともに1敗、それから山田中学校と塩屋中学校がともに1勝ということで、明日こう対戦するわけです。また、
はい、
うんうんうんうん、そんな感じになっていますよ。
あれ、これで 午前中につながってる大会なんですか。これから今度県大会に出て、
そういうことです
ってことですよね。
そうです、
はい、
兵庫の場合というか他もそうだと思うんですけど、
ま、何校出れるんでしたっけ、その神戸地区からは県大会。
2位か3位だと思うんですけど、
決勝リーグに出てるその4チームのうち1チームぐらいだけがいけないっていう可能性があると。
そうです
いうことですね。
はい、
ある意味暑いですね。
そうなんですよ。そうそうそう、で県大会を勝ち破って、
はい、
で近畿大会の2位までやったか3位までやったかが全中に出るという狭き門でございます、
うん、なるほど、そういうことですね。
楽しみだね。
そうですよね。今年全中ってどこなんですか。
どこなんやったか、和歌山やったっけ、どこやったっけ。
ああ和歌山か。
え、全中どこだったっけ、ちょっと叩きましょうか。
あれ中学の前に今度近畿大会があるんでしたっけ。
そうそうそうそう、
はい、で近畿大会で何位までが出れるんでしたっけ。
2位か3位なんだけど、和歌山だね全中は。
県で1チーム出るんですか、それとも関東、あ関東じゃない近畿の大会でベスト4までが出れるみたいな感じ
ですか、はい、そんな感じです。3位だったと思います。
全中やっぱ狭きもんですね。
そうですよ、
県で優勝してもいけない可能性がある。
いけないいけないいけない、
ね、だからこれ全国の中学校全中に出れるってすごいことですね。
すごいことですよ。
はい、
和歌山でしたね。8月22日から25日。
ちなみに今テレビで話題になってる、
はい、
八村選手、馬場選手の母校である奥田中学校とかは、
お
最近全中出てるんでしょうかね。
どうなんだろうね。
ね。
どうなんだろう。
高校の時は出てたんですよね。
あ、もちろん出てたでしょ。
ですよね、
うん、どうなんだろうな2019年度。
でも北陸がほらレベル高いから大変なんですよね。北信越か新潟の方の、
あ北信越かな、
学校もあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
富山とか、
うん、富山とかね、
うん、あとその、うん、あれあと富樫選手の母校が何でしたっけ、本丸中か、
本丸か、うんうんうん、そう、
あと石川の富水とか、
あ石川の、まあ、
千葉レッズのジェッツのね、あの大野ヘッドコーチの母校ですけどね、
うんうんうんうん、うん、
まあ彼は大野ヘッドコーチがその富水中学を全国優勝させたなんてことですごく有名になった学校ですけど、
お
そう今でも名門のままなんですよね。
へ
北信越の中学校ってレベル高いから福祉大会でベスト4とかに入って全国に出るのが大変なんですよね。近畿は近畿で学校数が多いからまたそれはそれで大変でしょうし、
そうですよ、熱戦が繰り広げられております。
また次のレポをちょっと期待しております。
そうですね、明日の結果をまたちょっとお伝えしたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
う
ん、次はどんな話いきましょう今日は。
あちょっとしたまずいくつかあるんですけど、
うん、
実はちょうど今から1週間前の日曜日かな、
うん、
あの東京の江東区、
うん、
まあ、東京の江東区って実は 3x3 の、
うん、
あのオリンピックの決勝の会場になるような場所でもあるんです。
お
この前そこであの 3x3 の、
はい、
でカンファレンスがいくつかあるんですけど関東北っていうところだったかな、
うん
うん、そこの全部で何チームかの対戦が行われてて、
うん、
まあその時優勝は立川ダイスっていうチームだったんですけど、
うん、
まあ私仕事があったんですけど、
うん、
終わった後決勝にギリギリ間に合いましてです ね、雨だったんで急遽会場が、うん、あの屋外じゃなくて、
うん、
深川北スポーツセンターっていう、まあ体育館でやってたんですけど、
はい、
まあ、その立川ダイスっていうチームが非常に強くてですね、まあ実はあのサンロッカーズ渋谷の杉浦雄星選手とか
も
いるんですよね、
うん
うん、でそのチームがまあ優勝したんですけど、
うん、
実はその会場というか、
うん、
その日の大会自体がひどく大きく注目されたんですけど、
うんうん、
それがなぜかっていうと、
うん、
まあ、そこに出場している江東フェニックスっていう、まあ、地元のチームなんですけど、
うん、
実は、
うん、
カツオが応援に来るという話になっている、
うんうんうん
うん、で本当にいました。
あ、本当にいたんだ。
でね、ちゃんとね、ポートフェニックスのユニフォームも着て、いつもはね、あの青い青っぽい、
分かる、
マシーホース三河のね、
うん
うん、まあ意味合いもあるのか、青い、うん、青っぽいか、あの格好してますけど、
うん、
今回はコートフェニックスってユニフォーム赤なんですけど、うん、本当にコートフェニックスの赤っぽい。
契約を巻いたんやろか。
え、契約？
うん。
あ、どうなんでしょうね。ただ、あの応援に行くって約束をしたんですよね。
あ、そういうことか。
前々から。
うんうんうん、
今まだあの今年の契約更新の発表を達成してないので。
うん、
まあ。今は自由に動けるってことなのかもしれませんけど、
なるほど、
まあ、ただアテンドに来てた方がシーホース三河のポロシャツ着てたんで、うんと思いましたけどね。
おそうだ
こんなこと言っちゃっていいのかな。でもみんな見てるから多分、
うん、大丈夫よね、うん
うん、まあ今年も三河にね、まあ、安定の三河に、ね、
うん、
っていうことなんだと思いますけど、ね、
なるほど、
まあ、久々にご挨拶をしてまいりました。
うーん、話してたんよ、アテンドの人を通じて。
うん、まあ、あの久しぶりということで、うちの奥さんが作ったタツオのポーチとかも見せてきたりとかですね。
おお、そうなん、喜んでた。
喜んでたというか、おおってアテンドの人が驚いてましたけど。
すごい。
そうですね、久々に見ましたからね、うん、やっぱりシーズンオフになっちゃうと、
うん
うん、まあ、もしかしたらこれから代表戦があるのでね、そういったところなんかにも現れたりするかもしれませんが。
そうだね、
はい、
うんうんうんうんうん、もう友達状態な、モン吉。
そうですね、
すげえな。
なんかどっかで着替えたりもしてましたけどね、まああれ着替えたっていうのは多分普通のユニフォームからコートフェニックス の T シャツに着替えたりしてたっていう意味ですけどね。
うんうんうんうん、
はい、
へえ、
まあいろんな活動してらっしゃいます
ねえ、
忙しそうです。
ああそう、
まあ、またいろんなとこで会えたらいいなと思ってます。
そうやね、
うん、
うんうんうん、
あとまあオフ期間ってことで、まあ活動もそうですけど、うん、いろんなとこでいろんなことがありまして、
ほうほう、
まあまず一つは、まあ、私が一番応援してる栃木ブレックス、
うん、
名前が宇都宮ブレックスに変更になりましたね。
そうだね、
まあ、これはもう市と結びつきを強くして、
うん
うん、まあ地方創生っていうところに関しても関わっていこうっていうのもあるんでしょうし、
うん、
多分こう言っちゃなんですけど、まあ、市と協力して、うん、こう体育館だったりとか施設の充実だったりとか、
うんうんうん、
まあ、そういったところも強くしていこうっていう、
うんうんうん、
まあ、そういう決意の表れでもあると思うんですね。
なるほどなるほど、
うん、
うんうんうんうん、
まあそんなところで、だからロゴも変わってったりとか、
ね、ロゴも変わってた、そうやな、
グッズ作り直しだから大変ですよね。
そうやな、
うん、
全てだからね、だって
そうですね、
うんうんうんうん、でもそれに見合う値打ちがあると、
まあ、そういうことなんですね。
旧栃木ブレックス現何やったっけ、
ん、
宇都宮ブレックス、
宇都宮ブレックス、
うん、あそこに利益が乗せられるという判断で思い切ったんでしょうね。
まあ新アリーナも宇都宮にね、うん、まあ、できるできない、まあ多分できるんだと思うんですけど、
うんうんうんうん
うんうん、
すげえすげえ変わっていくね、バスケットが。
そうですね、で、まあ、正直昨年度一番大きく変わったなっていう いろんな意味でですね、
うんうん、
印象を与えてたのは川崎ブレイブサンダースなんじゃないかと思うんですよ。
おえ、そうなの、どうして、
うん、っていうのはほら、この前私も話しましたけど DNA がこう入ったこと。
ああ、なるほどね、スポンサー
が
ある
ね、まあ、会場の雰囲気もね、もう全然違う、伸び率、観客伸び率多分ナンバーワンですし、
うん、
アリーナの中の雰囲気も明らかに変わってますんでね。
ああそう、
うん、
へ
え、まあそんな中でその川崎ブレイブサンダースの、
うん、
いわゆるこの1年間を振り返るドキュメンタリー映画みたいなのがですね、
うん、
1週間限定で、
うん、
川崎あたりの映画館限定でですよね、見れることになっていて、で私もですね火曜日に見に行ってきたんですよ。
おお、すごいじゃない。
この際奥さんも連れて巻き込んで行ってきましたけどね。
おお、
うん、
どうだった。
いや面白かったですね、うんうん、やっぱりいわゆるロッカールームにカメラが入ったりとか、
うんうんうん
うん、 ていうところもあるので終わった時のその暗い雰囲気、負けた後の暗い雰囲気の時の話なんかもそうだし、やっぱロッカールームでコーチとかがですね、まあ、どんな話してるのかっていうところとか、そういう部分なんかもね、まあ、全部じゃないにしてもこう雰囲気が感じ取れますし、
でそれは完全ドキュメンタリーなの？なんかストーリーになってんの？
いやもう完全ドキュメンタリーで、まあ、開幕前からあのプレーオフのブレックスで敗れるところまでの話なんですよ。でどこどこで何連勝して、どこどこで何連敗して、でファジーカスが外れた、なんていうのかな、コートから外れて、一回ベンチに下がった時に、もっと俺はやれるのにって不機嫌な感じになってるところを、ヘッドコーチが話してこう並べてるところとか、並べるというよりは勇気づけてるところ、も
う
俺はニックのことを信じてるからとかね、まあ、そうやってこう思いっきりぶつかってこう、話してるところとかですね、
ま
あ、パッピーなんかも載ってたりとか。
え、何に載ってるって？
そういうシーンとかがちゃんと出てきたりとか。だから結構1時間半ぐらいだったんですけど、まあ見入っちゃっててあっという間というところではありましたね。
なるほど、
これはかなり平日、まあ、1日 2回ぐらいしかやらないんですよ。2時ぐらいからと夜7時ぐらいからとか、それを1週間でやってたんですけど、まあ、私は火曜日の昼に見に行ったんですが、まあ、昼というか2時ぐらい開始のやつか、まあ半分ちょっとは埋まってましたんでね。普通平日に昼間とか行くと結構ね、ガラガラだったりするじゃないですか、
人気映画
ですけど、結構そこそこ入ってましたし、映画館もそんなに大きなところじゃなかったんですけどね。で結構川崎ブレイブサンダースの T シャツを着た子供たちが見に来てたり。
そうなんや、子供たちも見てた。
見に来てましたしね。まあ1週間限定ってことで、もう見に行かなきゃなんていうことで、いろんな人が多分来られてたんだと思うんですね。
見てる人は結構たくさん席埋まってた？
だそれが大体もう半分以上は埋まってますかね、私が行った時。火曜日の昼なのに。
なるほど、すごいな。
いやもちろんDVD とかで販売はされるので、映画館で見れなくてもっていうのももちろんあるんですけどね、川崎でしかやってないから、遠くの人は来れないし、まあでもね、やっぱこういうのは早く見なきゃってこと
で。すごい、
まあ、私は当然近いですから、30分ぐらいで行けるところなんで。
いいね。
はい、見てきましたけどね。いやもうやっぱりその試合自体の盛り上がりとか、いろんな企画が増えたっていうところがやっぱ何より全然違ってきてるなっていうところはありますよね。本当だ
ね。
まあもちろん八村の効果とかいろんなものもまたこれから乗っかってくると思うんですけど。
そうですよ、ワールドカップにオリンピックに、八村効果に、渡辺君効果にね、いっぱい、今はもう相乗的に来てるからね。
で今度の開幕っていうのが10月の3日。
おいいね。
まあその前にアーリーカップなんかもあって、もう席も販売になるとかなんないとかってことで、なってましたけど、開幕戦がなんと横浜アリーナらしいんですよね。でその開幕戦っていうのが唯一木曜日、10月3日の木曜日で、川崎ブレイブサンダース対栃木ブレックスっていうことで。
なるほど、19時5分ティップオフって書いてます。
そうですね、平日ですからね。まあなんとしてもこれは取りに行きたいなっていうのもありますし、まあ川崎ブレイブサンダース元ブレックスから大阪エベッサ行って、今度川崎ブレイブサンダースに入った熊谷選手っていうね、選手なんかも、そこでフルスト対戦っていうことになるわけですし、まあ、こんな映画を見せられたわけですから、川崎のこともなんかちょっといろいろ応援したくなっちゃう気持ちもあるんですが、まあ、ブレックスとの試合すごく楽しみですね。
え、川崎はもう東芝じゃないの？
はい、 DeNA ですよ。
もともと東芝でしょ？
東芝ですね。去年からですね、まあ、身売りっていう形で。
ああそうなんだね。
はい。で川崎はもう長年ずっとヘッドコーチをやっていた北ヘッドコーチが、
うん、
GM になられるんですよね今度。
そうなの。
でアシスタントコーチをやっていた、うん、あの佐藤健二さんがヘッドコーチになります、うん、
へ
え。佐藤健二さんっていうのはやっぱりあの、まあ、洛南高校出身で、
うん、
中学も奈良の中学で奈良のマイケル・ジョーダンなんていうね、
お
う
お
う
お
う、そういうあだ名がニックネームをついてたようなで結局中高で大学でも青学でキャプテンやってて、うん、
すごいの。
で確か東芝でもキャプテンやってた時期があったと思うので、
うん、
全部で多分キャプテンやってた方なんですよね。だから実力ももちろんある方なんですけど、
うん、
それよりもそのリーダーシップっていうところっていうのが非常に、
うん、
これからヘッドコーチになってさらなるリーダーシップが発揮されるんじゃないかなっていう、
うん、
非常に期待されるところであると思います。
楽しみだね。
そうですね。
なるほど。
でね、それちょっと別件なんですけど、
うん、
その映画を見に行く前に、
うん、
まあ私奥さんとその前にお昼食べようと思って、
うんうん、
あの蒲田にあるね美味しいうどん屋さんに行ったんですよ。
うん、Facebook で見たぞなんか。
そうです。これね、
うんうん、
大田区の、羽田ビッキーズっていうチームの選手がよくツイッターとかで、
うんうん、
ここのうどん本当に美味しいですってよくねこう、うん、宣伝してくれてるところなんで。
なるほど。
以前も仲間とそういう話になって、
はい、
私今回行くのは3回目ぐらいだったんですけどね。ただ、平日だったんでちょっと空いてて、
うん、
お店も空いててすぐ並ばずに席に見つけてっていうことで、
うんうん
うん、でまあ食べてて美味しかったねなんて言いながらお勘定なんて言おうと思ったら奥にいた厨房から、
うん、
いきなりご主人が、
うん、
モン吉さんですよねっていきなり、
うそ、
私のこと言ってきて、
ええ
とか思って、
うん、
あのツイッター見てくださってるみたいなんですよ。
なるほど。で顔まで分かってんの？
私のツイッターのあの、
うん、
なんて言うんだろう、あれ顔私の写真そのまま使ってるからトップガズ、
うんうんうんうん、
っていうのもあったんだと思うんですけど、
うん、
まあ嬉しかったですけどね。
そりゃ嬉しいわ。
なのでラジオ聞いてくださいってこともお伝えしてきて。
おお、ありがとうございます。宣伝してくれてんのよ。
ぜひ聞いていただければと思って
ます。
思わず名刺交換までさせてもらっちゃいました。
おお、素晴らしい。
はい。
そろそろ名刺また送らないとダメね。
そうですね、
うん、
ちゃんと名刺見てピッてこう見れるように、あの何でしたっけ、あの
QR コード、
QR コード付きのやつが欲しいですね。
分かった分かった。
はい、それだったら多分誰でもすぐ、
うん、
名刺さえお渡しすれば見れちゃうっていう。
そうだね、
感じ作れると思うし、
うんうんうんうん、
ちなみにこの、あのうどん屋さんって、
うん、
うどん屋大作っていうお店なんですけど、
う
ん、あの蒲田って正直こっちの方に住んでる方からすると、
うん、
仕事とか用がないと降りないって方も多いんですよ。
うーん、
あの東海道線走ってるんですけど東海道線は通過しちゃうんですね、
うんうんうん、
あの京浜東北しか止まらないんで、
うん、
ですけどバスケ好きな方は、
うん、
あのバスケの聖地という言ってもいいぐらいの大田区総合体育館が蒲田にありますから、
うんうんうん、
バスケに行くときに、
うん、
まあ、出会いの前に、
うん、
見に行く前にこのうどん屋さんに寄っていただくとかはですね。
なるほど。
これ本当おすすめです。めちゃくちゃ美味しいですよこれ。
おお、そう。
もう麺のコシが違うし、もちもちしてて、
天
ぷらも美味しいしね、すごいです。そりゃビッキーズの選手しょっちゅう通うわっていう話ですね。
ああそう、そんなにおすすめ、
はい、これはもう本当にマジでですね。
いやー絶対大田区総合行くとき行きたいな。
そうです、これは絶対行った方がいいです、
ね、なるほど。
うん、まあなんてそんな驚くようなこともあり、で、
うん、
その日映画を見に行った後ですね、
うん、
まあ、そこからは私は単独行動でしたけども、
うん、
まあ、ある方の講義を聞きに行ってきたんですよ、
うんうん、
はい、以前、
うん、
もう半年以上前だったかな、
うん、
また別の内容で講義を聞いたことがあった方なんですけど、
うん、
栗野城さん、
はい
はい、まあ本当にあの一番最初は OSG フェニックスにいたのをきっかけに、
うんうん、
まあ、BJ リーグとかあとレバンガ北海道とか、
うん、
あと最後はファイティングイーグルス名古屋ですかね、
うんうんうんうん、
その前に広島ドラゴンフライズでサコヘッドコーチの元でもプレーしたことある方なんですけど、
うん、
はい、この方の講義をちょっと聞いてきてですね、
うん、
非常に面白かったんですよ、
うんうんうんうん、 どういう内容だったの？
あ、もともとは、あるちょっとした、まあ、私たちのようなですね、
うん、
あのエクストラパスっていう、
うん、
まあ、団体名というかなんというか、
ほう、
まあ、っていうところの方々がですね、よくバスケットの企画をしてくださる方々がいまして、
なるほど、
うん、その方が一つのイベントとしてですね、うん、まあ、そのクイのジョーさんを呼んで、まあ、講演をしますっていう、
うん、
まあ、そういうイベントに参加してきたってスタンスなんですけど、で今回はそのピックアンドロール
を
特化した形での講義ですね、
うんうんうん、
まあ、ざっくりそのピックアンドロールの目的だったりとか、
うん、
まあ、そういうところから、
うん、
あとはまあ事例なんかを通していろいろ話をするっていう感じだったんですけどね、で実際は、うん、まあ、私は会場で聞いたんですけど、
うん、
会場に来れない方は、うん、動画というか動画中継みたいな形で全国の人も見れるなんてシステムに今回なっていて、
お、新しいね、
うんうん、大勢の方が発表されてたみたいですけどね、う
ん、それディスカッション中に相手からなんか質問が入ったりするの？
はい、
ネット越しに、
はい、質問ある方いますかって言って、でそっちから来たっていうのも確か意見書きありましたね。
おお、すげえな、
うん、
新しい、
まあ、面白いなと思って、
うんうんうんうん、
まあ我々も取り入れられるところは取り入れたいななんて思いながら聞いてます、
うん、もうモン吉のピックアンドロールでこう面白いなと思ったところってどんなところやったの？
そうですね、まあ、順番に話していきますけど、
うん、
まあ、ある意味当たり前の話かもしれないんですけど、
うん、
まあ、こういう場でこういう方が説明してくださるからこそは、うん、なんかこう刺さるっていうのもね、
うん、
ちょっとあったのかもしれませんが、
うん
うん、まあ、まずはそのピックアンドロールの目的として、
うん、
まあ、どうするために使うかっていうところで、
うん、
まあ、まずはその試合のテンポスピードをコントロールするためとか、
うん、
あとは壁を作って誰かをオープンにするためとか、
うん、壁を作って誰かをオープンにするっていうことはすごくわかるんだけど、
はい、
もう一つ何だって？
テンポとスピードをコントロール、
テンポとスピードをコントロールできるの？ピックアンドロールで、
まあ、そういう一つの、まあ、きっかけとしてってことだと思うんですけど、ね、
うんうんうん、
そこで時間を使ってこう呼んで、
うん、
あのゲームを落ち着かせる中でじっくり1対1をする、
なるほど、
2対2をするって意味ではあると思うんですよね、
う
ん、
そういうことね、なるほどなるほど、よくわかりました。
ですけど、うん、一番の目的としてはやっぱペイントタッチ、うん、ペイントエリアに飛び込むきっかけを作るというか、やっぱり相手のディフェンスの立場からすれば、
うん、
ペイントエリアにこうボールも一緒にですけど飛び込まれることが一番のストレスになるので、
うんうん
うん、まあ答えは一つじゃないんですけどね、
うんうんうん、
まあ、やっぱり今はこう外でボールを回してスリーっていう、まあ、そういうスタンスが流行ってるところも出てきてるんですけど、
そうだね、うん、
まあ、ね、ゴールデンステートみたいに本当に誰がどこから打っても入るっていうんだったら分かるんですけど、
うん、
基本的にはやっぱり中を攻めるようにしつつ外でそこで打つっていうふうにしないと、
うん、
ディフェンスからしてみたら、まあ、簡単というかね、
うん、
まあ、あとはそういうことをやっていきながらズレを作ったり、
うん、
そして相手に何らかの判断をさせて、
うん、
やっぱ相手を要は動かすってことですよね。やっぱりただボールを回してるだけだとディフェンスはそんなに揺さぶられないので、
うん、
まあ、そういうところを崩していくっていう、まあ、そういう時に使っていくってことになるんですけれども、
うんうんうん、
まあ、そこでミスマッチを作るとか、
うん
うん、あと相手のディフェンス そのオフボールの中でのその判断にも影響を与えるんでね、ピックアンドロールを作ることによって、で、まあ、とにかく攻める側かとしたら、まず一番の選択肢としては、まずはやっぱレイアップ、
うん、
まあ、レイアップファーストですよね、
うん
うん、でそのレイアップがダメだったらジャンプシュート、
うん、
それがダメだったらパスっていう方法、うん、まあ、順序としては、まあ、当たり前の話かもしれませんけどね、
うんうんうんうん、
でもこの当たり前のところが、
うん、
例えばですけど、
うん、
まあ、そんなに上手くない人たち同士で、例えば普通の人たち同士でこういう練習するときって、
うん、
例えばドリブルをしてて、
うん、
で相手を呼んでピックアンドロール始めた時に、
うん、
本来だったらそのまま抜けてレイアップ行けちゃえば行けばいいのに、
うん、
どうしてもそのラストパス、リターンパスをどうしてもついつい狙ってしまうっていうのはありません？
あるある、わかるわかる。
でどうしてもピックアンドロールそのものを成功することにこだわっちゃって、
うん、ゴールがちょっとおざなりになってね。
そうです、
スコアすることが
狭いところでやったりとか、
うん、
どうしても無理やりパスしないでいっちゃえばいいのに無理やりパスをして結局取られちゃうとか。
私よくやります。
いやもうそういうの絶対あるじゃないですか。
うんうんうんうん、
うん、まあそういったこともいろいろ考えたときに、やっぱりとにかくまずはちょっとレイアップシュート、その考え方っていうところがどうしても日本人真面目なので、
うん、
パスって言ったらもうパスしかないとかって考えちゃう人たちも多分多いと思うんでね、
うんうんうんうん、
うん、まあまずはそういった部分っていうのが大事っていうことと、
うん
うん、まあ、あとはどのタイミングで仕掛けるかっていうところですよね、
うんうんうん、
まあそこら辺のところの選択肢の話とかもまあいろいろあったんですけど、
うんうん、
まあラジオで話すのはちょっとこれは無理があるんで。
なるほどなるほど、
うん、ただまあ私の中でやっぱりいくつか、うん、なんていうのかな、まあその B リーグの選手のプレーなんかを含めてですね、
うん、
なぜここのチームのピックアンドロールがこんなにうまくいってるのかどうかとか、
うん、
まあ、そういった話がいくつかあったところっていうのが一番このラジオの中で話しやすいかなと思ったので、
うんうんうん、
まあご紹介しようかなとは思ってるんですけど、
はい、
うん、まあピックアンドロールを特にうまく使ってるチームって、
はい、
まあ、一番頭に浮かぶのはやっぱアルバルク東京なんですよね。あとは千葉、千葉ジェッツ、うんうん、
千葉ジェッツ、
まあ、富樫選手のところのピックアンドロール
ですね。 そこはよく見る。
うん、ただアルバルクのところと、うん、その千葉ジェッツのところって違ってるように見えて、
うん、
まあなんていうのかな、最後シュート打つのは、
うん、
千葉のピックアンドロールの場合は富樫が打っちゃう場合が
多い。そうしかもピックでフロートするかアンダーするかを見極めて大体富樫が打っちゃうよね。
そうですね、
うんうん、
でアルバルクの場合は、うん、どっちかっていうともうガードが行けるとこまで行って、
うん、
でディフェンスをもう引っ張って引っ張って引っ張って本当に引っ張っていけたら打つし、
うん、
ダメだったところで一気にポーンってパスを返すんで、
うんうん、
パスを返された方は思いっきりドローマークになってるんですよね、
うんうんうん、なるほど、
うん、だからやっぱりその行くっていうと行けるところまで行くっていうところが特にアルバルクはすごく強くて、
うんうん、
安藤誠也選手だと小島選手ですね、
はい、
この2人がすぐに止まらない、うん、すぐに打たない、
うん、
もう行けるとこまで行くってことが徹底されてるっていうのがまず一つ。
なるほど。
でそれができる理由の中に、はい、当然アリックス・カーク選手のスクリーンのかけ方のうまさっていうのがあるんですけど、
うん
うん、私の中でなんとなくやってた部分が一つ、うん、あ、こういうふうにやってるのかってはっきりしたのが、
うん、
これちょっと画像がないと説明しづらいんですけど、
うん、
このピックアンドロールの時のそのスクリーンのかけ方でですね、
うん、
そのかける向き、
うん、
要はそうだ、いわゆる T の字、
うん、
横から行くような感じで、
うん、
T の字でかけると、
うん、
まあスライドするのかファイトオーバーするのかって2つの選択肢で横についていくっていう感じになるじゃないですか、
うんうんうん、
横に揺さぶるイメージがあるのでどっちかっていう、
うん
うんうん、だからそこで追いつけるんですけど、
うん、
アレックス・カーク選手の場合って、うん、選手真後ろからスクリーンかけるんですよね、横じゃなくて。
なるほど。
この特にハイポあたりでかけ、ハイポというかトップオブザキーあたりでかけるときに、
うん
うんうん、それをやるとそのスクリーンかけるときに、
うん、
後ろから相手のももを自分のももで相手のももを外側からこうちょっと抑える感じのスクリーンの書き方をするんですよね。
なるほど。
そうするとボールマンはまっすぐ抜いていくのに対して、
うん、
ディフェンスは反転してから追いかけなきゃいけないから、
うん、
時間のロス
が作れる、
スライドができない、
うんうん、
だファイトオーバーしなきゃいけない上に、
うん、
ちょっとこう大回りをしなくちゃいけないっていうスタンスができるので、
うんうん、
追いつけないんですよね。
なるほど。
そうすると、うん、ショーディフェンスする役目の人は、
うん、
ガードのディフェンス早く戻ってこい戻ってこいと思いながらも、
うん、
安藤誠也とか小島選手抜かれないように下がりながら守りながらっていう形でこう微妙な位置でこういなくちゃいけないので、
うん、
一番困ったっていう状況になるわけです。
なるほど、うん、
でしかも突っ込むことまで突っ込んでくるから、
うん、
レイアップ打たれないように前に出なくちゃいけないけど、
うん、
変に前に出るとすり抜かれちゃうし、
うんうん、
ちょっと離れると打たれちゃうしっていう、うん、まあそういうような感じの完全な揺さぶりを受けててっていうところで、
うんうんうん、
非常にこうピックアンドロールがうまくはまってるっていうことがですね、
うんうんうんうん、
非常に今回そのジョーさんの、 講義を聞いて分かったというか、う
ん、なるほど。
あの後ろからのスクリーンって、
うん、
いわゆる流して見てると、
うん、
なんとなくやる気ないスクリーンというか、
はいはいはいはい、
あんまりブランドついててただ立ってるだけに見えるようなね、
うんうん、
なんかそういうスクリーンかけてるに見えるじゃないですか、
うんうん、
でもそこのところがそう見えて実はめちゃくちゃガチッとかけてるっていう、うん、そこが私の中ではすごく、あ、そういうことなのかっていう、まあそんなことも知らなかったのかって思われちゃうかもしれないですけど、
いえいえ、ちょっと僕ここで質問なんですけど、
はい、
あの見えないところからブラインドスクリーンって言われるやつ、あれはやってルール上いいの、
はい、動かなければ
大丈夫なの、
大丈夫なんだと思うんですけど、変にお尻をプッとか出しちゃったりすると、
うんうんうんうん、
まずいかもしれないですよね。
でも全然見えない真後ろのスクリーンとか OK なの、
どうなんでしょうね。
あれってほんま分か
るんちゃうかな、OK だと思いますよ、動かなければ、
うん、あとさ動かなければなんだけど、
はい、
スクリーンをセットするときに接触したらダメなんじゃなかったっけ、
セットするときに、
うん、スクリーンかけて自分がスクリーナーになってるときに、
まあ、立ってるっていう感じにしなくちゃダメなんです
よ、そうや
な、押さえるじゃなくて、
ももを押さえたりしたら、ももをももで押さえねんな、
はい、
それは OK なのかな、
まあ
マニアック
な、そういうふうに見えないようにやってるんでしょうね、
なるほどなるほど、テクニックの一つとしてやってると、
はい、はい、
へえ、なるほど、うんうんうん、
そうですね、
うんうんうん、
まああとは、
うん、
やっぱりその狭いところで隣同士でスクリーンをかけようとするとやっぱ狭くなっちゃうんで、
うん、
やっぱりスクリーンかけやすい一つのパターンとしては逆サイドからスクリーンをかけに行く、
うんうんうん
う
ん、
そうするとスクリーンにかけに行く方側のディフェンスも後ろから追っかけてくるから、
うんうんうん、
まあ、強ディフェンスしにくいですよね、
うんうんうんうん、
だから2対2が決まりやすい、
うん、
まあそういうピックアンドロールとか、
うん、
まああとは割とそのガードがスクリーンかけに行く方側のピックアンドロール、
うん、
これが結構決まりやすいと、
うんうんうんうん、
でなぜかっていうと、うん、まあこれはもしかしたらこれから改善されていくところかもしれないですけど、
うん、
センターの人っていうのは、
うん、
ファイトオーバー苦手、
ああなるほど、
だからガードがスクリーンかけに行くトップの方でのそういうピックアンドロールっていうのは結構有効だっていうのは言われてますよね、
うんうんうん、
もちろんそこでガードがそこでボールもらったところでちっちゃいからね、
うん、
まあそこでフローターシュートとか打てないと結局他のディフェンスに追いつかれちゃってブロックされちゃうっていうのはもちろんあるんでしょうけど、
うんうん、
まあ一瞬そういう、ね、空間を攻めるとか、
うん、
ペイントエリアまで一気に行くっていうことに関して言えば、
うん
うん、それは非常に有効なんじゃないかな。
なるほど、そうだね。
うん。うん、あと一つあったのは、
うん、
そのショーディフェンスするときに、いわゆるハードショーってありますよね。
うん、うん。
このショーディフェンスに出たガードがそのままこうバーッとガードを追い詰めに行くっていう。
うん、うん。
これ特徴として、
うん、
外国人選手と日本人選手のハードショーの違いっていうのがあって。これね、
うん、
日本のハードショーは、うん、体でバーってくっついていく勢いはあるんですけど、
うん、
あくまでそこまで、
うん、
外国人のハードショーは手も伸ばす、
うん、ほうほうほう、
だから例えば栃木ブレックスのジェフ・ギブス選手って、
うん、
あとライアン・ロスター選手なんかもそうなんですけど、ハードショーからのスティールがめちゃくちゃ多いんですよ、
ね、
うん、
なるほどね
すっごい手伸びてますね、
うんうんうん
うん、だから、まあ、もちろんこれどこまで出るのかっていうところもね、
うん、
まあ、相手のタイプで使い分けるっていう、
うんうんうん、
だから、まあ、プロのチームなんかは、
うん、
もう本当に誰と誰が相手のコートにいるのか、またうちのメンバーだと誰と誰がコートに出てるのかってことによって、
うん、
それをどこまでやるかっていうのをいちいち指示出してやってるんだと思うんですけど、
うんうん
うん、まあ、こういったところも本当にね、
うん、
相手のメンバーによって使い分けれるようになってたとしたら、これ相当のもんだとは思うんですけど、
そうやね、
うん、まあでもこういう部分っていうのをわざわざ分解して細かく説明を受ける機会ってなかなかないので、
うんうんうん、そうやな、うん、
あと日本と海外の違いとしては、
うん、
まああくまでこうやってる人が多い少ないっていう意味での間でしかないですけども、
うん、
肉体学的な原理っていうのはやっぱり理解してると、
うん、
やっぱ
どっちがどっちが、
アメリカの方が海外の方が、
なるほど、うん、
いや分かってても、
うん、
その本能的にやってて人に教えられるレベルではそこまで考えられてないっていう人が日本は多いのかもしれないですけどね、
うんうんうん、
だからここをこうすることによって相手の膝が外を向くからそうなった瞬間切り返すっていうようなこういう教わり方っていうのをもう若い頃からやっぱり海外の方は
やってるわけですよね、
うんうん、だただテクニックとしてこうするこうするっていうと、
うん、
ところかまずそれを使いたがるっていう、
うん、
だからそんなプレー必要ないんだみたいなことを怒られる学生たちが多くなってきちゃうっていうところにもつながってっちゃってるんだと思うんですよね、
うん、
この場面にこんなチャラいプレー必要ねえだろうとか、
うん、
そういうのもただ単に技の真似だけしてるからそうなっちゃうんだって、
うん
うん、やっぱり相手を見て、うん、相手を見てじゃなくて相手をむしろ誘導してってところですよね、うんうん、そういったところの教育っていうのがやはりアメリカの方が進んでるだろうっていうのは、うん、まあ間違いない話だなって私も聞いてて思いましたけどね、
うん、
だからこれからの若いコーチの方々が、うん、まあこういったこともちゃんと教えられるようになると、
うん
うん、いつでもどこでも使うんじゃなくてその場面その場面に応じて相手を見ながら、うん、あるいは相手を誘導して自分はこうするっていうようなね、
うん、
ことができるようになるそういう選手が増えてくるとレベルが上がってくるんじゃないかなと
思います。面白い、
うん、
だ
から相手の足の位置を見る、うんまあ、肩膝膝の外、
うん
うん、トガ選手なんかは逆に目で絶対見せないらしいですね。
どういうこと？
そのなんていうんだろう目で自分がどうするか、うん、例えばパス出す方向とかも見ないし、こういう誘導っていうのはすごく、
うんうんうん、
そうやって誘導しておいて、
うん、
その上でさらに相手の肩膝とかの動きを見て、しかもあのスピードであのプレーをするもんだから、
うん、
そりゃ誰も止められないわっていう話ですよね。
うん。
うんうん
なるほど。
だから今ね結構ちっちゃい子でも本当にボールコントロール上手な子っていうのがすごく増えてきたんで、
うん、
だから同じプレーを何周も何周も繰り返してやるっていうよりは、
うん
ね、やっぱり人を見てそういうプレーをやる練習もやっていくとさらにね、
うん、
臨機応変に試合の時に対応できる、
うんうん、
いい選手に育っていかれるんじゃないでしょうか。
なるほどなるほど、ためになる、
うん、そうですね、
うん、
あとは海外はやっぱゾーンに対する考え方っていうのがやっぱり中途半端なマンツーマンっていう考えみたいで、
うんうんうん
うん、ゾーンは日本のゾーンって、うんまあ、ちょっとカテゴリーとかによっても違うかもしれないですけど、
違うよ、
マンツーマンができないと、
何ができない？
マンツーマンができないと、
うん、
いいゾーンができないとか、あとはレベルの高いゾーンっていうのは基本的には今もうピックアップゾーンみたいに、うん、マッチアップゾーンみたいになっちゃってるんで、
うん
ただの 2-3 ゾーンとかでレベルの高いゾーンって最近ちょっとなくなってきてると思うんですよね、
うん、
戦術で使うところもなくなってきてるし、
うん、
B リーグでもゾーンしてるチームって基本マッチアップゾーンになってると思うんで、
うん
うん、だそこら辺の文化の違いはあるかもしれませんけどね、
うん
うん、だからピックアンドロールも相手がゾーンでもどんどん使っていくっていうのはあるみたいですね、
うんうんうんなんかさでも U15 のカテゴリー僕ちょこちょこ関わらせてもらってるんで聞くんですけど、はい、MC とかってさやっぱりそのゾーンですってね、はい、U15 ではもうゾーンはないから、
はい、
ゾーンっていうかそのアライメントがしっかりしたゾーンね、
うん、
だから2-1-2ですよとか3-2ですよみたいなゾーンは絶対ないんだけど、
はい、
マンツーマンっぽくついてるけれどこれはダメですよゾーンですよっていう、
はい
線引きがどうやらあるらしくて
僕イーガルディフェンスみたいな
やつそう僕恥ずかしながら、はい、ちょっとあんまり詳しく知らないんだけど、
はい、
今日も中学校の大会見ててやっぱりそれ難しいなと思った、
ね、
MC がいたんですけど、
うん、
結局その個々を理解できないんですよ。
はいはい、
例えば MC からコーチベンチが指摘されてこれダメですよと、
うん、
なった時にもう絶対にどこがダメなんですかっていう話になってきて
まあなりますよね。
ねほんで MC が説明するんだけどいやその時感心したのはやっぱ MC 僕ねその MC が喋ってるオフィシャルのすぐ後ろまで行って聞いてたんですけど、
はい、
MC の人がやっぱ説明するんだけど まあ細かい。
なるほど。
これをやっぱりこう U15 の全体に浸透させるのすっげえ、浸透っていうか周知徹底することは簡単なんだけど、その、レベルというかそのデプスというかどれぐらい詳しく周知させるかっていうことを難しいなって思いましたね。
いつまでやるんでしょうねこのルールね。
ねえ、だってね、なんかこうビジョン取って指さしてビジョン取って両方が見れてるのはいいけど、片方をじっと見て何秒やったか3秒やったか5秒やったか決まってて、でそれが超えた場合に黄色が振られるとか。
あれ、それちょっと私不勉強なんですけど、そうなると相手ボールになっちゃうんですか普通に。
ね、相手ボールになるんだったっけな、ごめんなさい僕も不勉強で分かりません。あれどうなるんだろうね。
い
や、
それさえも私でさえも分かんないぐらいだから。
そうやね、
自体は多分分かんないような。勉強したくもないし、わざわざそんなこと
そうやろ。あれ絶対揉めると思う。それとか、
はい、
ちょっと曖昧やし、曖昧じゃないんやろな、厳格にきっと決められてるんだろうけど、その瞬間で起こったことに対して質問をして、いやそういう動きしてましたみたいに、まあとぼける気がなくてもとぼけるようなコーチがいた場合、ビデオでじゃあ見ますかとか、超ややこしいやん。
まあ見極めにくいですからね、そもそもね。
そうでしょう。それは絶対にさ、なんかちょっと無理があるような気するねんな今。大事なことなのかもしれないんだけど、すげえ難しいと思う。
そうですね。
いやー面白いよ、でも話題としては。
とにかく、ボールを止めないこと、結局スクリーンがうまく引っかからなくても、まあもう一回やり直すこともできるし、
そう、ね、リピック、
はい、
それ
もあるし、あとは、そのさっき言ったみたいにこうディフェンスが戻ってこれない時っていうのは、行けるとこまで行くっていうところとか、あと他のディフェンスが来ても抜けそうだったら、まあ、日本だと並里選手なんかよくやってますけど、スネークっていうんですかね、こうくねくね間をすり抜けながらそのままドリブルで、だからなるべくこう人が密集してる地域に入ったとしても、ドリブルをすぐ止めずにリングに向かい続けるっていう、リングを見続けるっていう、そういうこう、まあ、練習っていうかそういうスタンスっていうのがやっぱり求められる部分もあるんですよね。そういうピックアンドロールの本当のうまい使い手になるっていくためにも、だからとにかくボールを簡単に止めないっていう、ガードの選手なんかやっぱりそういうのが求められてくるし、じゃあどんな練習したらいいですかねなんて話がちょっと出たんです
け
ど、
お
まあ、これ私も実は以前聞いたことある練習だったんですけど、例えばセンターサークルの中に、あのディフェンス2人のボールマン1人でこう奪われないで30秒間とか逃げまくるっていう練習とか、例えばですけどね、昔能代工業の時に長谷川誠さんがよくそれを、俺からボール取れてたら、取れたらジュースってやるからって言って、2人か3人コートに入れてボール奪われないで勝つみたいなね、そんな練習してたなんて話を聞いたことあります。まあそういうようなボールのキープ力っていうのをね、まあ自信がないとなかなかできないでしょうから、まあまあこれは今の一つのちょっと事例ではあるんですけどね、まあそういう練習をしてみたりとか、そうですね、止められるまではパスを出さない。
いやーでも簡単なようで難しいよな。結局そのミスって、あ、パスのミスですとか、ショットのミスですっていう、そういうミスじゃなくて判断のミスになってくるでしょ結局。
あ、結局そこなんですよね。
ねえ、結局そこになんねんな。
そういう時にちょっと下がろうかどうしようかって迷いながらディフェンスやった時に、ちょこっとドリブルが、ドリブルマンがこう変な揺さぶりをかけたりすると、その時に体重移動するじゃないですか、ディフェンスは、ちょっとその時にかかとに体重が乗った瞬間、もう前にブロックには来れないってことでジャンプシュート打っちゃうとかですね、そういうところをこうなんて言うんでしょうね、あの相手を揺さぶるっていうことがやっぱいるといいですよね。
そうやな、面白いな今日の話。
そ そうですね、
すっごく基本やけどすっげえ面白い、
まあ、とにかく、まあ、うん、外からシュート打ちたい、あんなプレーしたい、こんなプレーしたいっていうのはあるけれども、
うん、
まあ、一番最初にお話しあったように、とにかくまずはペイントタッチっていうところですよね、
うんうんうん
う
ん、
そうすることによって結局はディフェンスが動くっていうことなんで、
うん、
ペイントエリアに侵入する、
うん、
これはまず根本として必ず、うん、考え方としては持っててほしいっていうことですよね。
なるほど、
まあ、なかなかこれはちょっと図に書きながらの説明とかもあったんで、
お
う、うん、なかなかちょっとこうこういった中で説明しにくい部分なんかも私のボキャブラリーではあるんですけど、
いやいや、よく分かってますよ、
今何か伝われればいいなとは思いました。
よく分かりますよ。
まあこういったことをとにかくいろいろ学んで、
うんうん、
自分の考えっていうのをね、ちょっといろいろ固めていけたらいいなと思ってるんです
けど、ね、何かのまとまりになっていかないといけないよね、バスケットのその論理というか。
そうですね、う
ん、頭の中で、まあ、それは個々違っても僕は自由だと思うんだけど、
まあ、どのカテゴリー見るかによってもまた変わりますからね。
そうやね、やっぱりどこかで落とし込んで一つのまとまりにしたいなって僕はいつも思いますね、コーチングしてて、
うん
うん、これがバラバラなんですよ僕まだ、
はい、
でも何かこう自分なりの一つのまとまりに仕上げられて、それが論理的に通っているようなコーチングをしたいなって思ったりしますね。
うん、
日々勉強でございます。
まあ、栗田城さん、去年私が話聞いた時には、うんうん、ダブルボールコーチングっていう題名で、
おー覚えてるよ、
はい、勝利至上主義にならないためにっていう部分、そっちの方のお話だったんですけどね、
うんうんうん、
まあ、そっちのそのチームビルディング的なところも非常に話のすごくこう面白い話をしてくださる方だったので、まあ海外なのでね、
うん、
まあ割とこうチームメイト同士の言い争いなんていうのはない日の方が少なかった
っていう環境の中で、ね、
うん、バスケしてこられたってことですけど、
うん、ガッチゴチらしいね、意見のぶつかり合い、
だからコーチももういちいち止めないらしいですね。
ああもうまたやってんのかって、
でしばらくしたら終わったか、はい次みたいな、そういうノリになるらしい。
おー、なるほど、すごいな、
うん、まあここまで持っていくのはまたね、ちょっとなかなか難しいところもあるかもしれません。
うん
うん、ただそういうやり取りをしていくことによって、うん、ほんの一瞬のね、
うん、
チームメイト同士のアイコンタクト的な部分というかね、
うん、
そういったところなんかもこう通じやすくなってくるのもあるのかもしれませんから、
うん、
やっぱチームメイトが何をしようと思ってるのかってことも含めて読んで動けないといけないですね、
うんうん、
特にゲームコントロールする側の選手っていうのはそうだと思うし、
うんうん
うん、
なるほど、
うん、まあ、本当に文武両道の知的な方なんでね、
うん、
あのジョーさんは、
うん、
いずれどっかのチームのコーチとかスタッフとかにも呼ばれたりするんじゃないかなと思いますけどね、うん、
なるほど、
うん、こんだけの方なんで経験豊富だし、
うんうんうん、
多分選手にも寄り添えるし、
いいコーチ
に なられるんじゃないかなと思いまして、
ね、
今のうちにサインもらっておきました。
おお早いね、
うん、もう会うのもね、
うん、
会ったりとかちょっとメッセージやり取りとかも時々することもあって、
すげえなモン吉、
うん、だいぶ仲良くしていただけてるんですけども、
うん
うん、まあこういうコーチの方がどんどんね、
うん、
海外からいいものを持ってきてくれた方々が、
うん、
最近海外から戻ってきたトレーナーの方とか多くなってますよね。
そうやな、
スパーでいらっしゃった方とか、
うんうんうんうん、
ただトレーナー同士もやっぱり考え方の違いとかがあって、
うん
うん、やはりこう
やるよね、
なんか、まあ、批判じゃないですけどね、
うん
うん、なんかもう本当にどの人のが正しいのか分かんなくなっちゃうから、あまりこう、
うん、
複数の人のそういうのは受けない方がいいとかってことを言ってる人もいるらしいし、
うん、
ちょっと分かんないですけどね、
うん、
特に海外のは今までの日本でやってきたのを覆すような部分があるので、みたいに思うところもきっとあるでしょうしね。
あれやろ
う
な。なるほど。
でもチームをね、毎年変わっちゃったりっていうのが、うん、そういうのがあるプロの世界ですからね。なかなかこう何年も何年もね、同じ方にこう、うん、教わりながらっていうのは。
そう
ね、個人的に契約でもしない限り、
うんうんうん、
なかなかってとこあるでしょうからね。
そうやな、
うん、今後もそれはどうやってやっていくのがいいんだろうと思いますけど、
うんうん、なるほど。
もう皆さん今オフトレーニングをね徹底的にやられてるんだと思うんですよね、
うんうんうん、
栃木ブリックスは毎年恒例の長崎の五島列島でやってた
ん
ですね。
へえ、あんなとこでやるのよな栃木は。
うん、うんうんうん、まあ、他もどこでやってるのか分かりませんけど、割とチーム練習もう始まりましたっていう、
うん、
そういうこういわゆるツイッターとかで上がってきてるんで
ね。ツイッターでもシャトルランとかね
やってるのてますよ、ね、
うん、ちょっとよく僕も見ます。
うん、
うーん、
もうワクワクですよ
ねえ、
うん、
いよいよですな。
あと私あの代表戦夏の、
うんうん、
4月にある代表戦なんとかチケット取りまして、
う
ん、
おおすごい。
まあさすがに全部はいけないので、
うん、
一番行きたかったアルゼンチン戦と、
うん、
あと最後のチュニジア戦、
うん、
で最後のチュニジア戦は、うん、チュニジア戦の後に今度女子のねチャイニーズ台北戦も自由席に見れるらしいので
、おお、
まあ、2試合見れるんですけどね、
うんうん、トータル3試合分？
ん？
トータル3試合分？
トータル3試合分になるのかな、うんうんうんうん、でも今思えばチュニジアよりもニュージーランドにすればよかったかなって
。え、それはなんで？
旗見れるから。
旗？
旗。
え？あ、旗ね。はいはいはいはい、はい。
ラグビーの選手がやる。
試合前のやつね。
やるんですよね。
おー、そうなんだ。
確かやるんですよ。
なるほど。
あれ見たかったなと思って。
お、僕はねラグビー版ですけどリアルハカ見たことありますよ。
見ました。
うん、僕が見たのは、僕はニュージーランドに2年間住んでたんで。
ああそうなんだ。
うん、その時にね、見たことあります。
そっか。
うーん、それとかね、ニュージーランドは結構音楽アーティスト、有名な音楽アーティストとか来た時も、あのハカで歓迎したりすることがあるので。うん、よくこうコンサートとかの時もね、
うん、
あの芝生の広場ですごい墓のプロフェッショナルな人たちが
やった
りするリアル墓を見たことありますよ。
ちなみにそのチケットだらね、手に入れるのもね楽じゃなくて。
おお、そういえばそうやね。だって落選したんだよな。
そう、久しぶりなんとかジャパンプラスとかいうあの有料に入ってて、
うん、
それで、
うん、
チュニジア戦は取れたんですけど、
うんうん、
アルゼンチン戦はダメだったんですよ。
そうやった。
やっぱラマスの母国だし、
うん、
今回来るドイツと、
うん、
あとニュージーランドとチュニジア、
うん、
アルゼンチン、
うん、
そしてやっぱアルゼンチンが多分一番強いでしょうしね、
うんうんうん、
やっぱそういう意味では、ね、アメリカに勝ったこともあるようなチームですからね、
うんうんうん、
やっぱり有名でみんな知ってるんですよね、
うんうん、
一番人気だったと思うんですよ、
うんうん、
でね、そのジャパンプラスがダメだったら、
うん、
次は、
うん、
ローソンチケット、
うん、
ただローソンチケットも普通のローソンチケットじゃなくてローソンチケットの有料会員にならないと、
うん、
今度またその次の抽選が受けれなくて、
お
しょうがないから入りました。
おお、今回のために。
はい、
すげえ。
そしたらさすがに取れました。
ああ、そうなんや。
はい、で、
うん、
15日、
うん、
つまり明日になるのかな。
お、
明日から今度一般販売がやっとってことらしいですけどね。
お、なるほどなるほど。
はい、
うんうんうん、すげえな。このレポも楽しみやね。
そうですね。それでもね2階席ですけどね。
いやいいのいいの、しっかり見てきてよ。
でも会場が埼玉アリーナだから見やすいと思うんですよ。
うんうんうん、
あんまりね1階席と2階席の段差がないんですよ。
お、そうなんだ。
こっから2階席ねみたいな、そんな感じ。
ああ、そうなんやね。
はい、
うんうんうん、
こっから下が1階席扱いみたいな、確かそんな風になってたので、
うんうんうん、
そんな見にくくもないだろうなと思ってますけど。
いや、いいじゃないか。
はい、
特にチュニジアみたいな。
チュニジア、
あ、チュニジアじゃない、アルゼンチン。
アルゼンチンですね、
うん、
NBA 選手も多分いるっていう話なんで。
うわ、日本どこまでやる感じなの今。
わかんない
ですね。あ、メンツはどうなの、ジャパンの。
ジャパンまだこの試合の、
まだ分かんない、
発表されてないですけど。
あ、そっかそっか。
今ウィリアム・ジョーンズカップやってましてね。
あ、
そっちの方にちょっとそのフル代表じゃない方の次のメンバーぐらいの選手が結構入ってて、
うん、
あのこの前日本に帰化したばかりのニカ・ウィリアムズ選手なんかも選ばれてたりとか、
おーおーおーおーお
ー、あとテーブス海君も出てますね。
おいいね。
テーブス海君は、うん、こう見た人の印象だと、うん、なんていうのかな、こうちょっとね田臥選手に近い印象で、
そんな印象、割と
身長で正確なパスをさばいてたって言ってましたね。
あ、そうなんや。
スタートはね安藤誠也の方らしいんですけど、その途中で出てきて、
うん、
まあ、やっぱり15分ぐらいは出てるのかな、
うんうんうん、
結構活躍してるみたいで。
そうなんだ。
あと注目すべきは渡辺比喩選手とかね。
渡辺比喩ね、うん、
うん、この辺の選手がやっぱだいぶ絡んでるみたいですし、
うん、
ただ話題になったのは宇都宮ブレックスの橋本康介選手が割と大活躍してたなってことも書いて
ある。そうなの。
あ、あと何よりも安藤誠也プラスもう一人の安藤、名古屋ダイヤモンドドルフィンズの安藤修斗選手、
うんうん、
この選手めちゃくちゃ活躍してるみたいで、
うんうん、あ、そうなんや。
まあ、俺もあっちのフル代表の方に入るんだと、どこぞとばかり皆さんアピールされてる
よね。そうやね、ここつながるよね。
ちょっと今現在私に入ってる情報では、
はい、
初戦がチャイニーズ・タイペイと当たったらしいんですけどね、
おーおーおー、
台湾、はい、に1点差だか1ゴール差だかで勝ったと。
お
ー、あぶねーっていう感じなんですけど、
うんうん
うんうん、
勝ちは勝ちですから、
勝ちは勝ちです、
うんうんうん
うん、っていう、まあ、悪くない手だしね、
うんうんうんうん、
もうノリに乗ってますね、
ねえ、湧いてるって感じやね。
そうです、もう負けてらんないっていう、
ね、
うん、まあ、八村選手もね、
うん、
まあ、ロスタイリア確実と言われ、
うん、
馬場選手もね、なんか向こう
の、馬場選手どうなんや、
いや向こうのエージェントと契約してましたね今回ね。
あ、そうなんや。
だから何かあるかもしれないですね、 2way ぐらいは、
うんうんうんうん、
スピードでは対抗できてて、
うん、
うん、まあ、ただシュート力がね、
うん、
3とかそんなに入る方じゃないから。
それは昔から言われてるよね、昔から。
だってそもそもボールの大きさが、うん、なん 6.55 でしたっけ。
ああ、そうそうそう、
で、あと距離も遠いじゃないですか、スリーポイント NB、
うんうんうんうん、
だそういう部分の苦労もあるんじゃないかなと思うんですよね、
うんうんうんうん、
八村選手もすごいスリーの練習してるらしいですけど。
ああ、そうなんや。初スリーを決めてましたね八村選手。
そうですね、
うん、
あと比江島選手がねまだアピールしきれてないんですよね。
あ、そうなんや。言葉の壁大きいですかやっぱり。
わからないですけどね、うん、この前やっと揺さぶってカットインっていう比江島ステップっぽい動きがあったんですけど、
うん、
ただシュートはそれ入ってないんで、
うんうんうん、
だから比江島選手ってこう初っ端から飛ばすタイプじゃないのでね、
うんうんうん、
まあメンタリティというかタイプ的にちょっとそういうんじゃないから、
うん、
どうなんだろうなというところありますけどね、
うんうんうん、
勝負どころでこう1対1で抜いていいプレーをするっていうのが多いから、
うん
うん、常に勝負どころっていう場面だとね、うん、ちょっとどうなんだろうっていうところはありますが、
うんうんうん、
まあうまく言えないですけど海外向けの選手とそうでない選手、
うん、
あるいはヨーロッパ向けとか、まあ、うん、そんなのもあるのかもしれませんしね、
うんうんうんうん、
ちょっと身体能力が多くを占めるアメリカン的なやつよりは、
うん、
もしかしたらスペインとか、
うん、
なんかそういうところヨーロッパの方が合うのかもしれないですね。
そうやんね、なるほど。そのロジック系というかね、
バス
ケ IQ の高そうな、あの、スペインピックだってそうでしょ。
そうですよ ね、
あれスペインが生み出したからスペインピックっていうねんな。
そうですね、
うーん、いやー面白いね。またそっち側も輸入してほしいよね、身体的なスキルだけじゃなくて、
うん、
新しいバスケロジックみたいなのをちょっと持って帰ってきてもらって。
そうですね、
ちょっとまあ、それをマッシュアップして日本のバスケをもっと磨きがかかるみたいな、そっちに行ってほしいな、
うん、そうですね、
まあ、でも身体的特徴が合わないかな、アジア人と。
そうですね、馬場選手はまだそういう意味では近いじゃないですか。
うんうんうん、そうかそうか。
もうバスケスタイルそのものが日本で見ててもアメリカンじゃないですか。
うんうんうんうん、
うん、
いやエキサイトするもんだって馬場雄大。
だけどもし B リーグとの契約だったりとか、
うん、
2way だったら当然向こう行くでしょうけどね、
うん、
富樫みたいに D リーグとの契約みたいな感じになっちゃった時に、
うん、
向こうに残るのかアルバルクでやるのかって話ですよね。
ああほんまやな、
そこの選択肢って難しいですよね。 E リーグにいる時点で、うん、まあ即戦力じゃないっていうことは明らかなわけだから、
うん、
NBA のチームからしてみたら、
うんうん
うん、見られる回数は D リーグの方が多いけど、うん、試合に出られる回数はアルバルクにいた方が多いかもしれないし、
うん、
難しいですよね。
難しいな、プロやもんな。
うん、田臥はそこにこだわって日本に全然戻ってこなかったんで、
うんうんうん、
代表呼ばれても練習も出れないからってことに辞退してなんていうのがずっと続いてたわけですよね。
うん、
馬場選手はその辺どうするのかっていう動向も見どころですね。
いや、ほんまそうやね。
うん、
いや、楽しみな。また
そうですね、
いっぱいございますが、うん、
ちょっとこれからそういう意味でイベント増えるんで、
うん、
ちょっとね、まあインターハイとかも始まるし、
うん、
ちょっとこうバストラの収録回数が増やせるといいですね、
うん、いや本当やね、
はい、
もう話題盛りだくさんでいきましょう。
なんか嬉しいことに私のツイッターのフォロワーの方もどんどん増えてきて、
おおいいね、
もうちょっとで2000人ぐらいの、
すっげえな。
ただ別にその方が今全員がツイッター今すぐ見てるわけじゃないでしょうしね、ラジオの投稿見てくれてるかどうか分かんないですけど、いや
でもすごいよ。
まあそうやってちょっとでも多くの方にしていただけたらなって思って、
うん、
もう 3x3 だろうが高校生だろうが、
そうそうそう、
中学生だろうが B リーグだろうが、
うん、
何でも突っ込むところは突っ込んでやろうと。
そうですね、それが我々のスタイルでございます。
あ、ちなみに隊長、最後に、
はい、
今年はシニアの全国大会出たりしないんですか？
あるんですけどね、僕ちょっと実は声かけてもらったんですけど行けませんでしたね。
今年岐阜ですよね。
そうです、
知り合いが出るんで。
ああそうなんだ。
まあ応援にはなかなか行けないですけど、頑張ってほしいなと思ってる選手たちがいてですね、
今年は行けないんですよ。
うん、あれ去年が高崎だったんでしたっけ？
そうです、
去年か。
はい、高崎アリーナ、キリも見に来てくれて、
ねね、なんかレモンなんとかを飲んだとかなんとかって話してましたよね。
そうそうそうそうそうそう、レモン、はい、レモンサワー、
レモンサワー、
はい、懐かしいな
ですね。
もう1年経つんか。
まあこれから暑い夏が、梅雨も来週ぐらいに明けるでしょうし、
うんうんうんうん、
バストラにとってもね、世間でも暑い夏が、うん、ということで
到来でございますよ。
はい、
まあこれからも楽しくやっていきましょう。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はこんなとこかね。
はい
はい、よし、じゃあ皆さんも、366回目のバスケットクラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
文吉でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。